難しい野球法を分かりやすく、ディアン・エッジプロモーターズ代表の江良智博です。今日お伝えするのは、先日ビアンデチライタ養成講座の事例検討会で出てきた、クラウドファンディングについてというのをちょっとお伝えします。クラウドファンディングで野球法ということで、最近やっぱりクラファンが流行りだからこそ、よく相談いただく内容の一つですね。クラファンも野球法は関係があるのかっていうご質問をよくいただくんですが、結果から言うと関係はあります。ただ、厳密にというか正確に書くのであれば、2通りパターンを考えることができます。そもそもプラットフォーム化でどういうことが考えられているかというと、例えば大手プラットフォームの一つである幕開けですね。幕開けの場合で言うと、ここに幕開けの種類がありますが、消費者保護のための取り組みということで、事前審査、サポート部門とは独立した審査担当部署がありますと。で、その審査内容の一つに一番下の方にページチェックってありますが、独自の基準に基づきチェック、薬機法、経評法のチェックを行っているということで、プラットフォーム側としても薬機法などに関しては独自の基準に基づいてやっているというのは明確になされています。実は数年前までは割とここら辺緩かったんですけれども、ここ最近はさすがに厳しくなっているなという印象です。そして、2パターンのうちの1つ目ですね。リターンが商品以外ということで、例えば、〇〇原産のアンチエイジング効果のあるタンパク成分を地域活性化のために商品化したり、そういったプロジェクトを立ち上げた場合。で、この場合、まずはじゃあリターンがお礼のお手紙ですよと。この度は寄付ありがとうございましたと。地域活性化のために使わせていただきますみたいなお手紙が届きますっていう商品の場合。この場合、そもそもリターンが商品でないので、薬機法上は広告になり得ないんですよね。広告の3要件ぜひ思い出していただきたいです。なので、薬機法はそもそも絡まないということになります。ただ、この場合も注意が必要なのが、薬機法上は特に、いわゆる非広告ですね、広告にならないものになりますけれども、先ほども出てきたように、プラットフォーム側独自の基準でダメですよと言われることは当然ありますので、その点は注意が必要です。そして二つ目、商品がリターンになる場合。ほとんどの場合、こちらのケースになるかと思います。で、商品として、寄付してくださったら、商品、例えば、1個プレゼントしますよとか、1個、2個発送しますよとか、そういったものが多いかと思います。で、この場合は当然、広告の3要件を考えていくと、広告に該当するわけです。なので、当然、薬機法も絡むということになります。そのため、このケースで言えば、アンチエイジング効果っていうのは書くことはできませんし、あくまでも薬機法で認められた表現っていうんですかね。化粧品であれば、効能効果の範囲内ですし、健康食品であれば、医薬品的な表現にならないような表現にしておく必要があるわけです。なので、よくクラウドファンディングだから何でも書けるんじゃないのっていう方いらっしゃるんですが、そうではないっていうのは知っておく必要があります。実際ですね、クラファンの募集文をライターさんに書いてもらって、それが全然審査通らないんですっていう相談も割と最近は増えました。ライターに書いてもらったものをチェック会社さんにチェックしてもらったんだけど、そうすると、これも使いません、あれも使いませんってなってしまって、ほとんど文章がなくなってしまったんです。そういった相談もやっぱりあります。なので、やはりその最初から、じゃあ薬機法を考えては、どのような訴求軸で訴求していってっていうことを考えていくっていうのが、やっぱりクラウドファンディングにおいても当然大切になっていくわけです。もしこれからクラウドファンディングが関わるっていう方がいらっしゃるとすると、ぜひそこら辺ですね、意識していただくといいんじゃないでしょうか。はい。では、次回以降もですね、薬機法ライティングを中心に、マーケターライターが売り上げアップするポイントですとか、私の哲学をお伝えしてまいります。では、次回の配信もぜひご覧になってください。ではまた次回お会いしましょう。